そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
ただいまガンダムファンクラブにて最速先行配信中。
はい、機動戦士ガンダムサンダーボルト第2話になりますね。
はい、もう我々はみんな見ました。
はあ、もう見ちゃいましたよ。つらい。
つらいですね。私は原作1巻までしか読んでないので、このシーンは知らないんですよ。
ちょっと目を覆い隠してしまいましたもん本当に。
ああ、そこまで描いちゃうんだっていうね。
すごいですね。あまりそんなに詳しくないですけど、ガンダムの時代のなんていうんですか、まあ戦争感っていうとあれですけど、凄まじさが本当にすごかった。なんとも言えないですね。えぐい。
確かにね、あの頃のジオンならやりかねないですよね。
まあ、最初からだってほら設定とかだと回線から毒ガス使って皆殺しみたいなこともやってるところですから、はい、まあやるでしょう。てかやらざるを得ない状況にあったってとこですよね、あそこの。
まあ、戦争だからねっていうね。しかも結構そのジオンが決して強いわけではなかったわけですよね、言ってしまえばね。
そうですね、相手の用意ができる前に新兵器で、うん、全力で殴りつけた、だから勝ったっていうぐらいの印象。
そうなんですよね。しかもその地球連邦側が甘く見てたっていうのも正直なところだもんね。
そうそう。で、うん、サンダーボルトのもう時期になっちゃうと、地球連邦軍もモビルスーツっていう、ね、ジオンだけのものじゃものであったものをもう地球連邦軍も持ってるし、そうなってくると人間の数でも材料の数でももうジオンが勝ち目がないんですよ、うん、
という状況下だからこそ、ああいう、もう言ってしまえば非人道的なことを平気でやれてしまう、うんうん、っていう世界になってるわけなので、みたいなところで、いやー怖い話ですよね。でもまあ引き込まれる話でもありますね、ということで第2話は2月12日より、各配信サイトで配信されますので、前回のねサンダーボルト特集も聞いていただき、よかったら見ていただけたらと思います。そこアニの方では、次の時にまとめて特集するかちょっと検討したいと思ってます。ということで今日の特集は
昭和元禄落語真珠です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。家族の絆ってなんだろう、友達の絆ってなんだろう。山奥に立つ病院である事件が起こる。過去から現代へと結びつく絆の物語。家族のため、友達のため、妹のため、父のため、走れ。那瀬ひとみ、岩本さより出演、舞台北風の太陽、2月18日から21日、中野テアトルボンボン。那瀬ひとみは花組公演、岩本さよりは月組公演。お問い合わせは各ツイッターブログまで。ぜひ見に来てください。そこアニ。
さあ、ということで始まりました。今日の特集は、昭和元禄落語真珠です。
はい。
久保田晴子先生原作ということで、講談社の異端連載。
はい、漫画原作になりますね。
つい最近9巻が発売されたばっかりです。まだ終わってません。
はい。現行連載中。まあ、連載といっても、異端があれですよね。春夏秋冬発売のみたいな形にはなるので、まあ、毎月出てるものではない。だから2010年から始まってるけど、9冊9巻までの刊行という感じになりますかね。
はい。 まあ、今期のね、新番組の中から最初の個別特集になったということで、もう、なんと言ったらいいですか、すごいですよね。
いやー、本当に、アニメ化、うん。いや、もう、ありがとう。いや、私は原作から知っていた人なので、まあ、やっぱりこうね、平積みになっていたというのもあるんですけど、落語でイラストもすごく素敵だったので、結構目にした人は多いんじゃないかなというふうに思います。で、私はちなみにですね、この久保田晴子先生の絵を、ちょっと前に本屋大賞に入った船を編むという作品の帯で、イラストを描かれたのも久保田先生だったりするんですよ。それでこの絵すごい可愛いと思って調べたら、実は落語真珠につながったっていうのもあったりしますね。
なるほど。じゃあ原作の方を、はい、まあうちのスタッフの中では一人だけ読んでたっていうことで。
そうですね、うん、結構前になりますけどね、
今回もコメントね、もちろんこんな作品だからたくさんいただいておりますんで、読んでいきたいと思います。
野菜炒めさんからのコメントです。原作コミックからのファンで、落語も好きなので、これがアニメ化すると知ってから、作中丁寧に描写されていた講座のシーンがどのようになるか、楽しみでもあり、不安でもありました。そして第1話。与太郎の出来心、八雲のかじかざわを聞いて、その不安は吹き飛びました。与太郎の勢いがあるが、芸はまだまだの新人の落語。そして、八雲の名人の域に達した、引き込まれるような落語。正直、アニメで落語を見れるとは思っていませんでした。というのも、落語は上手い下手が分かりやすい。たとえベテラン声優であっても難しいと思っていたからです。しかし、ちゃんと落語になっている。面白い。それぞれの声を当てている関智一さんと石田明さんの演技に脱帽です。さすがベテラン声優。まだ3話までしか視聴していませんが、今後出てくるであろうスケロクの落語がどのように演じられるのか楽しみです。続きまして、悲しいファットマンさんからのコメントです。音のない漫画原作では、読者はそれぞれ己の脳内で妄想による音を作り出しているのでしょう。故に、今までも再現不可能と言われた音楽ものの名作などがありました。私は原作未読で、落語についてもうんちくを語れる知識を持たないものですが、多分、これほど豪華で紳士で色気のある落語を脳内で作り出したやつはいねえんじゃないかと思います。さて、この作品が一体どんなオチをつけるのやら、ご贔屓ご鞭撻をやってるで、見届けたいと存じます。ありがとうございます。
テーマが落語。っていうかもう落語そのものですよね、この作品は。
そうですね。もう、落語家さんのというか本当に、
落語人生を描いてますよね。うんうん、
いや、まあ、落語も結構私も好きで、なんて言うんですかね、表情とか動きとか本当に人間臭さのある文化だと思うので、もう落語をアニメ化っていうだけでちょっと見たことある人は、うん、不安になるのはわかりますよ。まあいろいろなものがアニメ化するっていう時にえって思うジャンル、それぞれ皆さんあると思いますよ、はい、スポーツやってたとかもあると思うし、まあ音楽とかもそうだと思いますけど、まあこれも難しいテーマだろうなっていうふうに思いますよね。漫画の方も、いや、本当に、まあ、ちょっと例に出して、あれですけれど、のだめカンタービレも、すごくクラシックの導入として素晴らしい漫画だったと思うんですが、まあ、それと同じで、本当に入りやすい落語漫画、全然知らなくても楽しめるし、キャラクターも魅力的だしっていう作品に、うん、その時点でまずはすごく良かったです。で、これがまたね、動き出すとどうなるかなって思ってましたよ。
アニメになることがプラスな場合もあればマイナスな場合もあるじゃないですか。まあ、映像化される場合に、別にアニメだけじゃなくてね、
はい、
それっていうのは結局読者の中で想像で、補っている部分、
うんうん、
音楽にしても何にしても、はい、まあ、今回で言えばその落語そのものですよね。テキストだったら書けるけれども、それが実際に誰かが演じるものとなると、説得力を持たせられるかどうかっていうところになってくるわけじゃない？そこがね、やはり、このタイプの、何にしても、このタイプの作品の難しさだと思うんですよ。
落語をやるよっていう話で、 しかも初回が1時間ですよっていうのを聞いて、これは本気かなって思ってたんですけど、最初から1時間はこう抑えてきて、見せたいっていう感じなんだろうなと思っていたんで、いや、見てみたら本当すごいですよね。これは確かに見てほしいって思うもん。
いや、もう原作ファンとしても、もう納得できるものを作ってくれて、うん、本当に楽しんでますね。
オリジンさんからのコメントです。キャストが発表されて楽しみにしていた作品です。落語入門作品としては申し分なく、人間ドラマをしっかりと描いている落語真珠。私の落語の知識は、たまに教育テレビや BS で見たりするくらいの知識しかないので、落語に関することは落語ファンの方にお任せしますが、1話は本当に素晴らしかったです。これは OVA でノーカットを見ての感想です。ご覧になっていない方は、ぜひとも円盤で見ていただきたい。中でも、カットされた八雲が小夏の前でスケロクの落語をやってみせるところ、石田明さんが山寺さんのやっている落語を元に再現するシーンは、何度もリテイクして非常に苦労されたカットとのことです。今回のテレビシリーズは過去編を全部描ききるそうですが、原作と比べても丁寧に話が進んでいるのに30分が短く感じるのは、やはり人間ドラマで見せるストーリーに魅力があるからですね。この作品、一言で言えば大人な作品です。わかりやすいかっこよさを描いている作品じゃない。特に過去編で出てくるキャラたちは、性格はひねくれてるもの、自堕落な生活をしているもの、全員ブサイクなキャラだったらひどいものです。今後、ストーリー上、みよ吉を嫌いになる方が出てくると思いますが、安易に嫌いになる人にはおすすめできない作品かもしれません。ですが、そこが面白いと感じて見れる方は大人だと思います。ちなみに私は、谷中博史さんが演じている七代目八雲が一番好きです。ネタバレになるので多くを語れませんが、このキャラは業が深く、一番人間味がにじみ出ていてリアルなので魅力的です。ありがとうございます。
先ほども話したように、その専門的なものを描く作品だからこその難しさっていう説得力っていう部分に関しては、やはりこの映像とキャストの話になると思うんですけれども、私はね、落語ほとんど見ないっていうか全然知らないんですよ。だからこそ、こう、その実際に見てて、落語が面白いって思わせられてるわけですね。もうこの、最新話まで見ているうちに。
ああ、そうか。これを思って、落語を初めてっていうわけじゃないんですけど、はい、だから知るって感じなんですね。
そうですね。これを思って、寄席に行きたくなる人の気持ちがわかるっていうの。そこまで思わせられるかっていうのは、やっぱり作品の質でしょ。
もう本当に勝負かけてきてるなっていう気しましたもん。
一応落語監修で林家新平師匠が入っているとか、まあ落語に関してはすごくこだわりがあるんだろうけれど、私は特に1話とかで思ったんですけど、あの膝立ちで歩くとか、もう落語の独特の動きというか、っていう感じじゃないですか。まあいろいろね、センスで蕎麦をすするとか、象徴的なものはいろいろありますけれど、あのね。まあ、落語を題材にしたドラマとかも結構いろいろあるじゃないですか。知ってるタレントさんが落語家の役とかやったりもしますけど、それはやっぱりなんだかんだ言っても、そのタレントさんの普段喋りとか表情とか、もう込み込みで、あ、落語家になってるっていうのがあるんじゃないかなと思ったので、本当に今回、作画の動きと声優さんの芝居が果たして合致するのかっていうのはすごく思って、ではいたんですよ。でも全然違和感ないですよね。
あの役者さんのお芝居中心の作品になるんだろうなとは思っていたんですけど、このそれを補完するっていうか支えるための絵作りっていうのがものすごくこだわりがあるなっていうのも感じ取れたので、主役じゃないんだけど引き立て役としてものすごくなんかしっかり周りを固めてるなっていう風に感じる映像作りかなっていう風に思うんですよね。
手を抜いてないよね、すべてにおいてね。
あの派手なことしていないっていうか、逆に言えばできないんだと思うんですけど、すごく細やかじゃないですか。でも演技は邪魔しない程度の、あのやりすぎない表現っていうのかな、すごく抑えどころを見てる感じがして、
こういう大人向けの作品ってたまに出てきますけど、でもこれって子供が見ても結構楽しいよね。
はあ、なんでですかね。キャラクターの魅力？
まあ、落語っていうのが結局その、の世界っていうのはやはり子供から大人まで、まあ、老人まで楽しめるものだからなんじゃないんですか、うん、っていうのをこう落語初心者の私なんかが見てても笑えるなって思いながらやっぱり見てるわけですよね、
うん
うん、ただそのそれだけに終わるわけではなく、その、大人同士の関係とかこう男同士の関係、男と女の関係みたいな艶っぽさみたいなものも含めて、そういうこうもちろん大人の向けの番組だからこそ出てきている部分みたいなものも味わえて、こう非常に満足度高いっていうのかな。
なんかそういう人間関係のやり取りっていうのが結果やっぱり落語につながっていくんだなっていうのが、やっぱりこの落語家の人生っていうのを全部描いてるんだなっていうのを感じますね。
ああ、確かに、うん、あのある程度年配の人が昔を回想するっていう感じなので、この人生の引きこもごもみたいな話になってくると、やっぱり大人になればなるほどこれは染みるんじゃないかなって思うんですよね。
あのセリフが本当に多くを語らないのもすごく大人だなというか、私はあの前は前はの引きもすごく好きで、あ、ここでエンディングなんだって思わない？なんかこう締めますっていう感じに全然しないんだよ。でも全然納得できるというか、本当にさりげないとはちょっと違うかな。引き際を知っているって、説明をしなくてもわかるでしょっていうのが本当にちゃんと、あ、わかります。全然わかりますっていう感じに思わせられるのが、もう、なんて言うんですかね。全部の相乗効果だよね。
うん、語らないのにこれだけわかるっていうことが多いのすごいですよね。
うん、これはでも本当に子供の頃に見てもきっと面白いけど、大人になってから、あ、こここういうことだったんだっていうのがすっごく多いアニメなんじゃないかなっていうふうに思うかな。
オリジンさん書いてましたけれども、実はすでに OVA が出てるんですよね。
コミックの同梱になるんですかね。
はいですね。与太郎放浪編前編後編とこちらの方を合わせたものが、で多少カットしているものがテレビシリーズの第1話として放送されているということですね。で OVA の方では、落語の方が一部ノーカットで、
お
ー、こちらの方はやっぱり気になりますよね。
気になりますね。だって八雲さんの落語とかもフルで八雲さんを映して見られるってことですもんね。
今回かなりブルーレイの限定版とか、いろいろ入ってるんですよね。
あ、そうですね。落語の解説とかも入ってるんでしたっけ？
まさに私みたいな落語初めての人には非常にこう楽しめる内容になってるんじゃないかとも思いますけれども。ブルーレイ DVD に関しては第1巻はディレクターズカット版が収録されるということなので、この OVA 版を一本にしてっていう感じになるんじゃないかと勝手に想像してますけれども、
35分分ぐらいカットされてるらしいので、そこが入ってるって感じになるんですね。
なるんじゃないですかね。
オタ半世紀さんからのコメントです。実は私は小中学校の頃は落語が好きで、ジュゲムなら今でも覚えています。もちろん素人の遊びですけれど、落語の難しさは私は話の世界に聴衆を引き込めることができるかどうかだと思います。落語家はこれをいとも簡単にやってしまいます。よく言われるように、扇子は蕎麦を食べる時のお箸になったり、筆になったりしますが、落語を聞いていると本当にお箸や筆に見えます。それがさらに話の世界に導いてくれます。落語家の言葉や所作、小道具が違う世界に導いてくれるのです。本作第4話では、スケロクが夢金を熱演しますが、アニメの声優がやっているのに、扇子が船の貝に見えました。驚きました。山寺宏一さんの演技は声優の域を超えていました。要約された話ではあるのですが、そのわずか数分の話にぐいぐい引き込まれ、もっと他の話を聞きたくなります。 アニメで落語だけをやっても良いと思うほどです。そして今期、様々な作品に出演している石田明さんの菊時代と八雲の人格の差のつけ方、さらに、三代吉の林原めぐみさんの小歌にも驚きました。いくら歌手をやってると言っても、小歌と現代のポピュラーソングとは、ジャンル以上の差があるというのに、妖艶な歌声にびっくりしました。今後、キクと三代吉の恋物語があるようですが、それを糧に、キクの落語が八雲に変わっていくことが描かれていくことでしょう。それを石田さんがどう熱演してくれるのか、大変楽しみです。その声優陣の熱演に負けないぐらいの背景、動画は戦後昭和を大変現実的に描いてくれています。私は個人的には近代史のアニメというのは表現が難しいと思っていますが、本作では大変綺麗に描いてくれています。現代のようにネットもスマホもないどころか、一般の人たちはまだテレビもない時代だったはずですが、この時代の文化と落語の関係を今後どのように描いてくれるのか大変楽しみにしています。久しぶりに落語を見に行きたくなりました。ありがとうございます。
いや、今回はね、もう出ている声優さんたちがすごすぎるわけですよ。
まあ、キャスティングも本気だなというのがね、最初出てきた時から思ってはいましたけれど。
だって、落語楽しいんだよね。だって声優さんじゃない？落語をやってるわけじゃないわけですよね。本業はね。まあ、
そうですよね。落語家ではないですからね。
落語家ではないですよね。でも声で仕事をしている、プロ中のプロなわけですよ。誰もがこれをできるわけじゃないよね。
うん。いや、本当にそう思います。いやー、こんなキャスティング最近の深夜アニメで揃います？
まあ揃ったからといってこういう演技をするかっていうのはまた別ですからね。
そうなんですよ。いや、言っても石田明さんとかいろんなアニメで聞けるじゃないですか、
はい、今期もいっぱい出てますよね。
はい、はい、だからこそ石田明さんかなって思ってたんです、見る前。落語真珠、はい、いや、八雲さんですね。落語家さんですよ。さっき落語家さんじゃないって言ったけど。
うん。そうですよ。落語家さんですよ。本当に。
まごうことなき落語家さんがそこにいるっていうのが。
こう、ね、他の作品に関しても別に、その、手を抜いているわけではもちろんないとは思うんですけれども、その、演技っていう意味で、ここまで全力を出して演技されている、石田さんを見るっていうのは
贅沢だよっていう感じですよね、
うん、要求されてることがめちゃくちゃ多いじゃないですか。その話し家として、あの、老成してとても上手くなった頃と、幼い頃、若くなって硬かった時期、少し心がほぐれてきた時期、いい時期悪い時期みたいな、その話の内容も好調の時と不調な時があるわけじゃないですか。全部別ですもんね、ちゃんと。
だから、面白い、面白くない、その、落語そののをやってるときに、惹かれる、惹かれない。で、そして、こう、もうね、年を取ってからの、こう、鋭く、突き刺さるよ、落語ですよね。
うん。で、また、あの、5話の芝居やってるときの感じも、舞台中でどんどんテンションが上がっていくのとか、わかるじゃないですか、見てて。なんてものを求めるんだろうって思って。
この作品やはりその様々な凄さを持ってるんですけど、やはり声優ってこんなすごいんだっていうのを見せつけたのが一番すごかったんじゃないかと私は思ってます。
そうですね、いやー、まあ本当石田さんは特に、まあ年代とか心情とかもですけど、まあ、対して山寺宏一さんの方も、はい、いや、落語家ってやっぱりタイプがいろいろいるじゃないですか、うん。笑いをガンガン取っていくタイプとか、怪談ものが得意、色気のある、まあ、心中ものとか、狂わものっていうんですかね、が得意な人とかいろいろいますけど、うん、まあ、ガンガン笑いを取っていくタイプとして、本当に、スケロクさんですよね。
うん。こう、山寺さんがうまいのはもちろん知ってはいるわけですけど。
もちろんです。
でも、はい、 だからこそそれ以上のものを持ってこないと驚かないわけですよね、言ってしまえばね。それぐらいやっぱり驚かせる落語家がいるわけですよ、あそこに。
いやで、それで落語もすごいですけど、僕これ見てて、もう見てる間画面と耳と目と耳がすごい集中するシーンって、落語もですけど日常のパート、落語じゃないところの会話がもう1話から関友さんが頼み込むシーンですとか、あとは戦地から帰ってくるシーンとか、そういうところで結構普通のテレビアニメのファンタジーとか SF だと怒るんですけど、やっぱりキャラクターが強いから人間とアニメのキャラクターっていうのでちょっとやっぱデフォルメされてる場所が違いますよね。でもこれかなり実際の人に近いところで演技されてるので、普段はこんな芝居はテレビアニメで聞けないなってところがめちゃくちゃ多くて、俺そこがものすごい好きですこれ。
なんていうんですかね、会話してるよねっていう言い方になってしまうんですが、彼らの他愛ない日常、これこそっていう感じがする
んですよね。見てるんでしょうね。
可愛ない日常もそうだし、うん、もうお前は帰ってこなくていいって言われたところの後の音とか、もう全部その言われて血の気引いてるっていうのが、
うん、
音から伝わってくるなっていうのが、あ、これはレベル高いって思って聞いてる。
三代吉さんとかもすごくないですか？
そう、日本語にすると文字にすると、あとか、うとか、うんみたいなことしか、文字では書いてないんですけど、そこだけに入ってる色っぽさとか、甘えてる部分とか、もう、いろいろ混ざりすぎてて、たまらんですよね、これね。
よく落ちないなって感じ。
そうですよね。
あんな色っぽさで迫られたら、一瞬でしょう、みたいなさ。まあそれ落ちないからいいわけだけどね。
落ちないから彼女は興味持ってるんですよねっていう。うん、いやー、贅沢なアニメですよ、これ。
私としては、キクヒコの吐息とか目線にもすごい色気を感じてるので、女性的な目線だと逆に、なんでモテないの？みたいな感じもありますよ。
モテてるよ、キクさんは。
モテてるのかな？相手にしてないだけ？
だと思いますよ。
うん、
結構ドライにお別れしちゃいますもんね、付き合っても。
疎開先の子もあれ、そうだよね。
あ、そうか、そうですね。
なんとも言えない顔でお見送りしてくれてたじゃない？
うん。ってのがあるから、割とモテてはいるんだと思うんだけど、まあ、
淡白なだけですよね。
うん、まあ、そういう性格なんだろうなっていうのも、うん、その、なんていうの、ずっとここまで5話見てきた中の、声色とかですごくわかるし、その、さっきの牧田くんのじゃないけど、あとかんとかに、これだけの人間味を込められるって、しかもそれがね、どんな人にも伝わっているというのは、凄まじいことですよね。
ね、山寺宏一、石田明、林原めぐみですよ。今この三人が出演して、こんなアニメが見られるなんてですよね、ほんとね。
なんか、こんなに、お、そう来たか、みたいな風に思ってやってるんだろうなって、面白いでしょうね、3人でやってるの。
これでもさ、こんなのやられたらさ、その、ね、声優やってる子たちからすると、うわーって、どこまで頑張ったらあそこまでいけるんだろうっていう世界じゃないの？
はい。
としか言えないわな。
うん、いや、そうじゃないのかなって思いながら、でもやっぱり、そういう人たちはそういうものを本当は見せていかなきゃいけないんじゃないのって思うわけですよ。その作品の中でね。だからまあそういう作品がないといけないっていうのももちろんあるんだけども、うん、だから今回のはすごくやられたなっていう感があって、でも多分それはその一般視聴者として見てるものよりもよっぽどその声の仕事に関わってる人たちの方がより衝撃を受けてるんじゃないのかなっていうふうに、こう私なんか思いながら見てましたけどね。
うん、 役が足りるってこういうことなんだなって思いました。
水玉ハリアーさんからのコメントです。これほどまでに落語の描写にこだわっている作品があったとは思いませんでした。石田さんと山寺さんの喋りがすごいですね。もう本職にしか聞こえないです。確か作業破業の生にも再現していたかと思います。聞いたところではお二人は3分間の落語を提出するという過酷なオーディションを勝ち抜いたとか。なるほど、小林優さんを含め落語と縁の深いキャストが揃ったのも納得です。それだけに落語のシーンでのこだわり方は半端なく、1話での与太郎の出来心など、体から立ち上る湯気、足先の動き、着物の汗ばみなど、そこまでこだわるのかと見ていてゾクゾクしました。カット割りもとてもいいです。普通テレビで寄席を見る場合、正面からの絵だけになるのですが、このようにカットの動きがあると話し家の喋りの迫力というものを感じさせられますね。また関さんの声にぴったり合った与太郎の動きから、てっきりプレスコなのだろうと思っていたのですが、実は落語のシーンもアフレコだったということを知ってさらに驚きでした。声もなしで、よくもまああれだけの作画をしたものだと感嘆するばかりです。中学時代、古典落語にハマっていろいろと読みまくった身としては、死神や出来心など知っている話が出てくるのはとても懐かしくもあり、今後も楽しみながら見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
まあ、山寺さん、石田さん、林原さんと来ましたけれど、やっぱりもう現代パートの方ですよね。関智一さんとかも、いや、もう1話はすごかったですよね。
一番怖かったですね。もう。
いやもう緊張したね。恐ろしかったですね、あれは。でも、あれだけの緊張感が出るっていうのも、なんかもう、芸の世界をそこまでで描いているというベースがあるから、こっちまであんなにも胃が痛いというか、あれですよね、舞台裏で寝ちゃったところですよね。
そこもあるけど、何、出来心を話しているところ、はいとかも、どっかでもしかしたら失敗する展開になるのかな、1話だからどういうアニメなのか作品なのか俺分かんなかったからさ、あのシーンすごい失敗するんじゃないかな、うまくいくのかな、どっちかなっていうのはもう、あそこから怖かったんですよ。で、その後で、あ、これ寝るなっていうところに自分が気づいた瞬間に、もう恐ろしくて目が離せないっていう。
いや、本当、私は1話はむしろ石田さんよりも関さんがとんでもなくて、まあ一席全部やったっていうのも含めですけど、なんかこう勢いとかも含め、いかにも前座っぽいというか、もう本当に落語大好きでっていうのがもうしっかりキャラクターとして出てて、愛おしいですよね。もう2話からずっと過去編になってるので、与太郎がどうなるのか、気になるとこですよね。他気になる声優さんいましたか？
僕は、谷中さんが。
お、師匠ですか？
師匠が、いやー、なんて言ったらいいんですかね、温かみがあって、でもちょっとこう、怖いところもあってみたいな。いや、でも、谷中さんいろんなところで見るんですけど、毎回この人、本当に幅広いなって思って、そこでもう僕はびっくりしてるっていうか、毎回、気持ちよく聞かせてもらってるというか。
いや、ほんと、谷中さんは、すごいよね。まあ、谷中さんというか、師匠、七代目、有楽亭役務になりますけれど、人間臭いというか、奥さんとも全然不仲じゃないじゃない？むしろ、尽くしてくれてる奥さんがいるのに、三代吉さんみたいな人を作れちゃう、なんていうのかな、こう、芸人っぽさって言っていいんですかね。とかもう、なんか、ああ、わかる、いるいるっていうふうに思わせられてしまうというか、芝居だよな、ほんと。私はですね、幼少時代のやつをちょっと出してもいいかなっていう話なんですけれど、また、スケロクさんの話に戻ってしまうんですけど、スケロクの子供時代を演じていたのが、立川小春さんという方なんですけれど、話し家さんなんですよね。女流話し家さん。立川談春さんのお弟子さんで、今二つ目という感じで、お、 わかりますよね。今どんな立場の人かっていうのが、それも含め楽しいですけど。いや、声色も、もう一声目からこの人、声優さんではないなって思って、後で調べても納得でしたけど、本当にアニメにも合ってたよね。
うん。聞き始めた瞬間に、うまって思って。
うんうん。
そう、子供でいきなりあれをやられたら、そりゃ、まあ、引き取るって言っちゃうわって思いましたもん。
普段のお風呂のシーンとかもすっごいお上手だったので、もう、聞き入っちゃったよねって感じでした。
B さんからのコメントです。高専に通っていた頃、落語研究部にいましたが、江戸落語と上方落語ではかなり違うので、同じ話でも内容が違っていたりして、面白いもんだなと思いながら見ています。プロの落語家さんはアニメにあるように対面で教えてもらうと聞いたことがあり、学生でそれを真似ているところはコピーで精一杯でミニ米朝やミニ紫雀ばかりになるという話を指導に来てくれた話し家さんに聞きましたが、それを超えた密度の練習量だから自分の落語を手に入れていくという過程をアニメで見られるなんていい時代ですね。もちろんいろいろカットしてはあるものの、毎回落語を最後まで見せるというすごいことをやっていて、声優さんも試されているなぁと感じる緊張感ある作品だと思います。そりゃ山寺浩一さんみたいに落ち研の血が騒ぐというものですよ。当時はバブルの終末期でもあり、週 1,2 回はどこかのホテルや町内会の行事に呼ばれ、最後の落語は卒業式も当に終わった3月末に桂七福さんと一緒にやった講座まで駆け抜けた青春でした。その頃を鮮明に思い出せるくらいに記憶のトリガーになる落語描写、いい作品に巡り合いました。続きまして、ふしゅんさんからのコメントです。関さん、小林さん、石田さん、山寺さん、林原さんと、なんというか声優さんって芸達者ですね。落語も小唄もさすがの芸といった感じです。また、江戸弁のテンポの良さもあって、あれよあれよと落語の世界に引き込まれてしまいます。落語を聞きながら昭和の日本を楽しみつつ、上野新宿池袋にある寄席に行ってみたくなりました。はい、ありがとうございます。
本当の寄席って行ったことありますか？
ありますけど、もう記憶があやふやで、もしかしたら寝てたかもしれない。学校のイベントでみんなで見に行こうみたいのがあって見たんですけど、今でこそすごいちょっとだけわかるようになったから見たいなって思いますね。改めて。
寄席の雰囲気ってどんな感じなのか知りたいですね。私、落語は、見に行ったことあるんですけど、それは市民ホールに商店のブラック団が来た時に見に行ったので、向こうが来てくれるやつだったんで、またちょっとホールでやるのって違うじゃないですか。寄席の空気感ってすごい、ね、あれ見てると行きたくなるじゃないですか。
まあ私はちなみに東京に来た時に浅草に寄席に行ったんですよ。
お
ー、あ、園芸ホール
行きました行きました。
あそこさ、まあ、落語もやってんだけど、紙切りとかいろいろやってる、ね。
そうそうそう。だから寄席ってまさに、いろんな芸人さんが出てくるから、ギター持ったギター漫談の人とかもいるし、そうそうそう、落語やって女性も出てくるし、みたいなのが結構長い時間、しかも安くね、楽しめるし。
そう、ずっと入れるんで。
うん。
あれはだいぶおすすめです。
お弁当とか持ってるし。
あ、楽しいよね。
うん。
で、やっぱりね、何、自分のことは棚にあげてなんですけども、まあ落語ってさ、うまい下手すぐわかるんだなってこう確信を持って言えるみたいなあるからね、そういう意味でもちょっと、ね、楽しい、偉くなった気分がしてた。
そうしまあお客さんとしての単純な感想にはなるけど、うん、やっぱりおっと聞き始められる人と眠い人は、
ね、あ、長いなっていう人はやっぱね、うん、
はっきり分かれるよねっていう感じはしますよね。
そういう感覚を味わうのもやっぱこう実際に聞いたりしてみないと分からないから、ぜひ行ったことないんだったら一度は行ってみるべきですよ。もしかしたらハマるかもしれない。
うん、本当スケロクの一声目でおって思ったっていうか、反応もすごいおーって思ったし、ね、自分の好きな落語ってやっぱいろいろ見つかると思いますよ。
え、なせちゃんは好きな落語っていうと、
そうだな。でも、怪談もの、
結構好きかも。だから、お亡くなりになった円楽師匠とかが怪談物得意な人だったかなとか。あとは、男子とかも結構聞きましたけど、男子はぼやき系だから好き好き分かれるかもしれないですよね。
あとだと、そうね、寄席ではないんですけど、CD とか DVD とかでも最近結構いっぱい出ているんで、ちょっとその辺も見てみると、今もう亡くなられた方のやつとかも聞けるんでいいかもしれないです。おすすめ。
高中さんからのコメントです。放映を見て、久しぶりに渋い作品に出会った、そんな第一印象を持ちました。家族に勧めてみたところ、妻も息子も第1話を大層気に入ってくれました。今では家族全員で録画した番組を楽しみに見ています。小学5年生の息子に、どこが面白い?と尋ねると、スケロクの落語が面白いという返事が返ってきました。土地柄テレビでお笑い番組はよくやっているのですが、新喜劇や漫才ばかりで落語はほとんど放映されたことがありません。自分が子供の頃は週末の午後になると寄席の中継なんかがあって、そこでかかった演目を次の週の月曜日に教室で披露しているやつが一人二人はいたものですが、息子にとっては、スケロクや菊彦の軽妙な口調で話される落語は、人生初の落語体験になったようです。自分はこの作品で、二人の女性に注目しています。一人は、林原めぐみさん。今放映されている、八雲とスケロク編で、艶っぽい大人の女性、三代吉を演じられています。テレビの新番組で彼女がしっかりと出演されているのは久しぶりではないかと思うので、ちょっと目が離せません。若き日のスケロクと菊彦の関係に三代吉がどう絡んでいくのか、今後の展開が楽しみです。あと一人は音楽を担当されている渋江かなさん。アニメの音楽を担当されるのは初めてのようですが、第2話で菊彦の話をたっぷり聞かせた後にフュージョンをかぶせてくるところやフラメンコっぽいギターなど独特の音楽の使い方をしています。昭和40年代の時代劇を彷彿させて作品によくマッチしていると思います。こちらも今後の期待大です。はい、ありがとうございます。
そうなんですよね。こう昔はテレビでよくやってたんですけれども、最近はほぼ見ないですからね。まあ、NHK とかでやってんだけどさ。
すごい早朝にやってたりするんですよ。たまに見ちゃう、あれ。
民放ではもうほぼなくなりましたよね。
なんかチャンネル増えたから、見たい人はどうぞ BS に入ってくださいみたいな感じになってしまってるから、余計目に入らないですよね。
そうですね。なんとなくテレビつけてて見るみたいなことがなくなっちゃってるのかなっていう気がしますね、こういうのはね。まあ、そういう意味で、この、今ね、子供見ると、新鮮なのかもしれないよ。いや、ほら、子供ってさ、物を覚えるの得意じゃない、はい、ああいうの。
ですね、彼らは。
うん、
いや、子供の時だったら、ジュゲムとか絶対真似したくなるじゃないですか。ジュゲム、ジュゲムのところを覚えられたら勝ちみたいな。なんかあった
声に出して読みたい日本語の落語ネタの、まあ、多いことみたいな感じは。
まあ、そういうところでね、幅広い年齢層に見てもらいたい作品なんじゃないのかなっていう感じはありますよね。で、三代吉の色っぽいところはちょっとドキッとしたりとかね。
ああ、いいですね、うん、ドキッとしてほしいな。
なんかドキッとさせられるけど、そこまでストレートじゃないのがいいじゃないですか。
そうですね。
これ子供の頃だって気づかなくても、大人にはおーってなる感じだと思うので。うん、
そうなんですよね。その林原さんがあんな色っぽい役を演じてるのって本当久しぶりなんじゃないのかなっていう気がしますね。
なんか元気なキャラクターで時々色っぽいみたいなのではなくて、こんなにお姉さんというか、うん、いやでも無邪気ですよね。
そう、そこが魅力です。だから魅力的な女だなって思うんだよね、やっぱりね。
なんで落ちちゃうよね、うん、持って遊ばれちゃいますよね。
うん、商売だなっていう部分と、どこまでが本心なんだみたいな、そういうね、あれはね、来るわ。
林原さんといえば、今回、オープニングも歌ってらっしゃるじゃないですか。薄らい真珠。
はい。
まあ、かっこいいというか、まあ、椎名林檎さん作詞作曲ですけど、本当に、リンゴさん独特の昭和レトロチックな感じというか、歌い方もすっごく林原めぐみさんに合ってたんだなと 思いました。素晴らしいコラボレーション。うん、
まあ、挿入歌じゃないですけど、小歌をね、はい、歌ったシーンもありましたけど。
あれ、うまかったですね。
あれもね。
あと、まあ、オープニングが出たので、エンディングのこともちょっと言いたいんですけれど、エンディングがまあ、歌詞のない音楽だけっていう、昔のラジオから流れてきそうな曲というか、あの曲もですし、今回の作品の音楽を担当されているのが、渋江かなさんという、初めてお名前を見たんですけれど。
うん。初めて聞きますね。
はい。
91年生まれらしいですよ。
そうなの、
はい。
昭和じゃなかった。
昭和じゃなかった。素晴らしいですよね。
すごいね。
うん、
いるんだね、そんな人がね。
イメージがあるのかな、逆に。昭和ってこんなんかな、みたいな。うん、すごいですね。作中の音もすごくいいですよね。なんかちょっと。
そうなんです。だから、BGM っていうかこう、SE がすごくて、だから、まあ、ヘッドホンで聞くとね、すごくまた別の楽しみ方ができますよ。この作品。うん、もちろんその声優の演技もより聞けたりするんですけれども、その細かなところのね、音がね、いっぱい入ってるんでね、
うん、
すごいこだわって作ってるんだなっていうね、伝わってきますからね。本当マイアマイは何度も見てしまいたくなるっていうね、作品になってるんじゃないでしょうか。まあ、ワンクールということで原作の方はまだ続いてますんで、どこまで描いて終わるのかはわからないですけれども、まあ、なんとなく読めるよね。でもね、うん、あそこまでかなっていうのはなんとなく想像はつくので、最後までね、こう、すごく堪能しながら見ていきたいと思ってます。今日の特集は、
昭和元禄落語心中でした。
そこアニ！
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で、応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て込めた
胸を踊るスト、
さあということでお送りしてまいりました、そこアニです。来週の特集は、
はい、来週は俺たちの好きなボンズ特集です。
テーマ特集です。
はい、初めてのこんなタイトル。
はい、なんとなくですけどね、
アニメーション会社縛りって面白いかもしれないですね。
うん、そうですね。まあ、どんな作品、過去ね、アニメーションスタジオボンズが作ったアニメーション作品、まあ、原作ものをオリジナル全部含めて、その中でもう大ヒットした作品もあれば、この作品は実はそんなにメジャーじゃないけれどもおすすめしたいみたいな、さまざまな作品あると思います。まあ、作品名とここが好きっていう感じでね、今回は数縛りはしないですけれども、そんなめちゃくちゃ多くは送らないでくださいこういっぱいね、10とか並べないでくださいね。
劇場版とテレビ版両方あるやつはどうするんですか。
まあ、それはどちらも取り上げてもらっても構わないと思いますよ。はい、
ここが好きだと語っていただければいい
ですね。テレビシリーズはこうだった、劇場版はこうで、ここが好きなんだみたいな感じで言って、
逆に劇場版のみの話をしてもいいし、テレビ版のみの話をしてもいい
です、ね、もちろんです、もちろん、
はい、わかりました、
はい、たくさんね、あの作品この作品ってあると思いますんで、お待ちしております。どこなんですか。
とこあに .com までコメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおんあとアマゲラ毎週金曜日配信中さん、大目財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、相葉高也さん、ニセクモスケさん、野菜炒めさん、ハリアーさん、かきつばたさん、ジラリーノさん、ヒルアンドンさん、悲しいファットマンさん、
塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第3巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
長瀬ひとみと
田中美希と
たまと
牧田光平と
岩本さよりでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。